はい、それではインタビューコーナーです。本日のお客様は、二部谷在住の藤谷則之さんです。おはようございます。
おはようございます。
藤谷則之さんは昭和22年1947年生まれです。木彫家で企業組合二部谷民芸の代表理事も務めておられます。それではまず出身地を教えていただきたいんですけれども、はい、お願いします。
自分は旭川なんです。
あ、なるほど、はい。なんか旭川っていうのは年配の方はですね、旭川というふうになんか言って聞いたんですけど、藤谷さんはどうですか。あれは旭川と呼んでるんですか、それとも旭川ですか。
旭川っていう感じですよね。
ああ、そうですか、はい。なんか河村健一さんなんかは旭川というふうになんかこうこだわっているような気もするんですけど、
自分はそんなにこだわっていないですね。もうね、こっちに来てからの方が長いものだから、すっかり。
ああ、そうですか。旭川からこう、入隊に来るきっかけっていうのは、どういうものがあったんですか？
今やってる木彫、木彫り関係の仕事が、旭川で見てですね、
はい、
そして、なんか面白い仕事だなっていう、そんな感じで、貝沢森尾さん、森尾さんの兄弟が、自分の家の近くでね、そういう仕事をしていたので、遊びに行ったり、そういうふうにしてて、だんだんその仕事が面白くなったりとか、
なるほど、
そういうあれで、その兄弟にくっついて、二部谷に来てしま
った。あ、そうですか。はい、まあ、藤谷さんはですね、企業組合、二部谷民芸の、まあ、代表理事をされていて、それで、まあ、企業組合として2年前にですか、開始された工芸センター、
はい、
博物館の隣でありますけれども、はいはい、工芸センターのお客さんの入りと、その辺はどうなんでしょうか、教えていただけますか。
まあ、そうですね、いいと思いますよ。
あ、
今、あそこの中には、企業組合の目標されている人たちのものだけを展示してあるんですよね。そして展示、即売もしてますけれども、やはり、そこで見て、それから今度、その、作ってる人たちの店の方にも行ってみたいという、そういうお客さんをこう考えてある工芸センターですので、ね、
あ、なるほど。
で、自分もそういうような形でその場所から離れたところで仕事をしてますけどもね、やはり工芸センターによってそこで見て、そして来たんだという、そういうお客さんもね、結構いるので、
あ、そうですか。
これはすごく役立っていいあれだと思います、
ね。なるほど。まあ、藤谷さん自身はどういうものを、まあ、出品というか展示されてるんでしょうね、工芸センターの方では。
工芸センターの方ではそうですね、まあ、自分のところである半分ぐらい盆類とか伝統工芸品をあそこでは中心に置いてあります。
ああ、なるほど。じゃあお盆っていうとやっぱり四角ですか、丸とかいろいろある。
そうですね、平均丸より四角のお盆が主に作ってますけどね。
あ、なるほどね。大体どのぐらいの大きさですか、四角いお盆と言いましても。
そうですよね、たくさんいろいろ種類があって、
あ、
小さいのでしたら湯飲み一つ置くものからね、大体一尺40センチからね、45センチぐらいのものが一番大きい方という形で。
やはりあれですかね、藤谷さんはそのお盆が一番得意なんでしょうかね、その木彫りをされてて。
そうですね、この始まりがお盆なんですよね。
ああ、なるほど。
もう当時始まりはもう全部もう手彫りでね、板一枚から手彫りで彫っていく、そういう仕事から入ったのでね、やはりお盆っていうのはもういつまでもやる仕事って、まああれだけどもね、今一番得意なのはお盆としてやってます。
まあ特にその、まあアイヌ模様でですね、こう彫刻刀で、一本一本筋入れたり、いろいろなことをすると思うんですけども、このお盆を掘るところで一番難しい点というのはどういうところなんでしょうか。その辺を教えていただけますか。
掘るのにですか。
まあ掘る、まあ難しさというか楽しさもあると思うんですけども。
やはり、ものをこう掘って、中を掘、外からね、全部やっていく、最後にこの模様を掘るんですけどもね、
はい、
この文様、その中の大きさに合った文様を自分で、こう一つ一つ、アイヌ文様をこうつけていってやるんだけどもね、そのやっぱりその中に入れる文様の形だね。
ああ、形。
うん。それはやっぱりきちっとしていかんかったら、一つのものを長く使ってもらうために、やっぱり、ね、お客さんが買ってくれた人が見ても、楽しめるような形の、そういう文様作りをするのがやはり一番難しいような気がしますけどね。
ああ、なるほどね。はい、 まあ、次のちょっと、お話に移りたいと思うんですけど、その木彫りをですね、やってて、こう、一番の魅力っていうのは、どういうところなんでしょうか。
魅力ね。これ魅力かどうかちょっとね、あれだけどもね。自分は買ってくれるお客さんにもですね、高いものを買うんだから、飾らないで使ってくれって。
ああ、なるほど。もう、普通の生活で使ってほしい。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。
使わないんで飾るんだったら買わなくてもいいからって。
ああ、なるほど。
そういうね、生意気なこと言うんだけどね。やはり使ってくれればね、もう本当に自分の使ったっていう、そのあれが一つ一つ出てくるので、
ね。ああ、なるほどね。
もう最初刃物で削ったもんだから、
はい、
やっぱり少しこう角があったりとかそういうのがあるんだけども、そういうものをこう使っていけば使っていくだけ、それに一つ一つこう丸みを帯びてくる、うん。
なるほどね。
すごくそういうね、面白く楽しく使えるところがあるのでね。
ね。じゃあ、まあ、お客さんに楽しんでもらって、
そうですよね、
実際の成果で使ってもらう。
使ってもらうというのが一番。
なるほど。まあ、この二豚に猿川筋でですね、うろこ彫りという、そういう、独特な模様があると思うんですけども、
ありますね、
このうろこ彫りっていうのは、これ、やっぱりビラトリーっていうか、二豚にだけのものなんですか？例えば、旭川の方では、うろこ彫りっていうのはあったんでしょうか？その辺教えていただきたいんですけども。
もう、うろこ彫りったらもうこれ、二部隊のものと言ってもいいぐらい。
ああ、そうですか。
ええ、もう、自分はそう思ってますよ。いろんなところで、こう、ボンドイとかね、このアイヌ文様たくさんあって出てきてますけどもね。やはり、もう、うろこ文様つったらもう、二部隊のものだけがもう、本当に、どこでどんなものを展示してあっても、うろこ文様を見たら、あ、これは二部隊のだ。わかるぐらいね。まあ、文様、全体的にそうだけども。そのぐらい、こう、はっきり、区切りのあるもの、同じかな、わかる。
やっぱりこの鱗彫りっていうのは、こう、彫るときはかなり難しいものですか？藤田さんやられてどうでしょうか？
難しいですよ。やっぱりね、盆の中にも彫る、そしていろんなまあ、お盆とかパスリとかね、いろんな形のものを彫るけども、その一つ一つ彫るときにね、考えながら彫ってかまらない。やっぱりね、難しいですよね。
ああ、なるほど。はい。それではちょっと次の質問に移りたいんですが、まあ、藤谷さんはですね、このアイヌの伝統的家屋、チセというものを、まあ、建てる伝統技術を受け継いでるんですけども、この伝統技術を、まあ、若い人に伝えるとかですね、もしくは、いろいろ難しいことあると思うんですけど、その辺は、なんかどういう取り組みをされているか教えていただきたいんですけども。
難しいですよね。まあ、仕事もこれ結構難しくて、大変なんだけどもね、そうですよね。一番こう、大変だっていうのは、何て言うかな、こう、いつでも、こう、毎日があるような仕事じゃないんですよね。
ああ、なるほどね。ね、まあ、こう、突然、まあ、4月にあったり、10月にあったり。
そうですよね。
年になってやる。
年に何回かある仕事だとかね、うんうん、はい。そういうのだったら、こう、たくさんこう人を集めて、やったら、その、教えていくのにも楽なんですけども、これが、一年に一回とか二年に一回とか、そういうような仕事ですのでね。なかなかね、まあ一回やったやつ、その次にやるときにはもう忘れてるとか、
ね。なるほどね、
うん。そういうようなことが多いので、難しいんですけども、やはりね、こういうことはもう、できるだけ次の人にも教えていけるような、あれは、形はやっぱり作った方がいいと思いますけどね。
まあ、特に地勢、伝統的家屋なんですけども、かやぶきですよね。
はい。
屋根を拭くときなんか、とても難しいと思うんですけど、屋根拭くとき一番、こう、なんていうんでしょうか、心がけているというか、注意している点というのはどういう点でしょうか。雨漏りとかそういうこともいろいろあると思うんですけども。
そうですよね。やはり、雨漏りとかそういうことも考えても、一番やっぱり心配されるのは、一番上の方行ってからのあれですけどもね。一番上の方行ったら、一つ一つの茅をこう半分ずつこう折って両方からこう重ね合っていくっていうそういう場所だとかね、あるのでね、やはりそういうところが一番気をつけてやらなくちゃ雨漏りもしない。
ああ、なるほどね。まあ
原因になるんでね。
地勢の場合は茅ですけども、実際あれ雨漏りは絶対しないですよね。きちっと吹いてれば。
はい、しませんよ、もうこれは。
あれ、こう一段ずつ吹いて、大体あれ6段でしたか、7段でしたか、
そうですね、大きさにもよりますけども、大体小さいポンチ製で大体7段か8段ぐらい。
なるほど。
大きい方でいったらやっぱり10段も11段にもなりますけどもね。
なるほどね。まあ、下からこう、1段ずつ吹いていくと、こう、なんて言うんでしょうか、紐できちっと固定して、順番にいってきますから、
はい
すね、すごい丈夫だと思うんですが、あれは自分でやってみて、どういうふうに感じますか？こう、紐で締めてて。一段一段締めていくと。見た目よりはなんか、丈夫そうに思うんですけど、実際やらない。
大変なんですよね、あれはね。うん。だけども、やはりそうやってやってきちっと締めていかんくせはね、年数持たないんですよね。あまり緩く締めると雨漏りの原因にもなるし、落ちてくる、茅が落ちてくるようなことがあったら本当に年数も持たなくなるしね。やはり一回やったら15年、20年って持ってもらうのでね、そのためにもやはりきちっと締めて、足の裏も何も痛くなるぐらい力を込めて締めて。
まあ、今後も若い人にですね、指導をしながら、姿勢立て頑張っていただきたいと思いますが、
はい、
最後に一点だけちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
地元でイオール構想っていうのがありますけど、これについてはどういう期待をされてますか？
ああ、そうですね。これ、こういうできるっていう話あるんだけどもね、本当に、ここでできるっていうのが決まって、ね、たくさんのお客さんが来てくれるように、
やっぱり期待されてますね。
期待してます。してます。
はいはい。
はい、
今日は藤原紀之さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございます。